今日は内山健二先生とそれから奥様の文江先生をお招きしております。最初にご紹介いたしたいと思います。ちょっとお話ししたいんですが、よくいらっしゃいました。1994年この街道ができた翌年に、内山先生、その時はご家族でおいでいただきまして、杉越の祭りをしていただきました。杉越の祭りとか狩猟の祭りとかっていうのは、旧約聖書に出てくる、ここに書いてありますけれども、 お祭りの一つでありまして、ユダヤ人は今でもこの祭りを祝っております。でちょうど昨日三朝神社のお祭りだったんですけどね、宗教と祭りというのはこう密接に関係がありますが、キリスト教会のお祭りというとイースターとクリスマスなんですね。でユダヤ教の祭りはこの杉越の祭りとカリーヨの祭りと、他にもまだいくつかありますがけれども、この2つはとても有名なお祭り でいつも教会でこういうことをやってるわけではないんですけれども、たまたま内山先生が日本を回られるということを聞きまして、この度ぜひ、だいぶ杉越の祭りから間空きましたけれども、この教会でこの狩猟の祭りも行っていただきたいと。でこの狩猟の祭りというのがどういう意味があるのかということは今からのメッセージの中で十分にお話しくださると思いますので、ぜひ、お聞きいただきたいと思います。で先生はメシアニック・ジューという英語でそういう呼び方をいたしますけれども、クリスチャンになったユダヤ人の人たち、ユダヤ人というのはユダヤ教、ユダヤ人イクオールユダヤ教なんですけれども、その中にほんのわずかですが、クリスチャンになった人がいるわけですね。で、先生は今アメリカでそのクリスチャンになったユダヤ人の人たちとの教会を導いておられる。日本人なのにアメリカにいてユダヤ人のクリスチャンを導いているという非常に複雑なことをしてらっしゃる先生なんですけれども、私たちが常日頃ですね、味わうことのできない体験を今日は、本当に貴重な体験をさせていただけると思いますので、ご期待いただきたいと思います。それでは早速内山先生にメッセージをお願いしたいと思います。それから先ほどちょっと賛美の時に紹介いたしましたが、江原文子さんですね、今回賛美の奉仕としておいてくださいました。もう一度ご紹介したいと思います。江原さん、そして江原さんの紹介もあれですかね、詳しくしていただきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。
聖書の中には3つの祭りがありまして、三大祭りというんですが、杉越の祭り、そして週の祭り、ペンテコステと申しますが、そしてこの狩猟の祭り、これについては巡礼者の祭りというのも言いますし、エルサレムで、この祭りをお祝いしたいとユダヤ人の人たちは本当に強く願っているものであります。さあ今から私の言葉をするのにお伝えする前に、2つの死ぬことですね。
ごめんなさいね。2つのそのグループのですね、死のことについてちょっとお話をしたいと思うんです。9月11日ですが、大変なことがアメリカで起こりました。4つの商業機がハイジャックされて、そのうちの3機がそれぞれのビルディングに向かっている、突進し、そして大変な方が亡くなりました。2機についてはご存じのようにニューヨークのワールドトレーダーセンターという大変高いビルディングに突っ込みまして、約6400人ぐらいの方がまだ行方不明の状態であります。もう1機は、私はその頃まだアメリカワシントンのですね、日本大使館に勤めておりましたから、私のところからそうですね、10キロも行ってないと思うんですが、8キロぐらいのところにありますペンタゴンというその国防省に突っ込みまして、約120人ぐらいの方が亡くなってしまいました。
ある一人の障害者の方、それもこう車椅子を乗して、働かざるを得なかった方が、そのワールドトレードセンターの106階あたりにもうその朝行っておりました。そして第一機が突っ込みまして、もう大変な騒ぎになりました。しかし館内の放送は、このビルディングはしっかりできているから慌てることはないと、そこにいなさいということでありました。ところが多くの方はそう思わなかったから、みんなで非常階段、もうその時はエレベーターがなんか20機だか30機あるエレベーターはもう動かなくなってしまって、皆さんただ非常階段をに殺到したわけであります。で、当然ながらその車椅子で今まで生活してる方は、もう自分は逃げられないと思ったそうです。その時に10年来の友人が一人、同じくそのオフィスに働いた方が、僕は君と残ると、こうおっしゃったそうです。で、その方はお二人とも当然ながらもう行方不明の中であります。詩編の138編にこのような言葉があります。詩編の138編は、実はその土曜日の集会、私たちは土曜日に集会を持っているわけですが、礼拝の時にこの御言葉が与えられて、私たちは読んだわけであります。詩編138編の7節に、私が苦しみの中を歩いても、あなたは私を生かしてくださいます。私の敵の怒りに向かって御手を伸ばし、あなたの右の手が私を救ってくださいます。主は私に関わるすべてのことを成し遂げてくださいます。主よ、あなたの恵みは常しえにあります。あなたの御手の技を捨てないでくださいと書いてあります。この7節に、新改訳は7節に、あなたは私を生かしてくださいますと書いてありますが、これヘブルの言語はですね、リバイブさせる、復活させるという、私が悩みにあってもそれ以上の力で私はあなたを導くという、大変強い言葉であります。さあ8節には、主は私に関わるすべてのことを成し遂げてくださいますと私の新改訳は書いてありますが、この成し遂げるという言葉はですね、完成させるとか完全だという言葉なんですね。さあ、このお二人のことを考えてみたいのですが、ある方は車椅子で生活しておりました。楽しくそこのオフィスで生活してたのであります。しかし死が迫ってきた時に、彼は絶望感に打ちのめされました。みんなは逃げていく、僕は逃げられない。もう一人の友人は、僕は逃げていくことができる、しかし私の友人は残される。二人とももう死を目前に分かっていたわけなんですが、この二人が本当にイエス様を愛し教会を集っていたかどうかははっきりしません。ただしイエス様がおっしゃった言葉は、人がその友のために命を捨てるほど大きな愛はないと申します。車椅子の人にとっては、友がともにいてくださる、私は一人ではないというその力強さ、そして友人にしてみれば、この私の将来の今までの一緒に生活した友達を一人にしておくことはできない。彼の頭の中には自分と妻も子供たちも心の中に描かれたでしょう。ひょっとしたら私は非常階段を降りていけば助かる、そう思ったことでしょう。しかし非常階段というのはですね、100階から下まで降りますと、多分一つの階に乗るのに少なくとも12階はあるはずです。そうすると1200から1500階段を降りていかないといけないことでありますし、その頃には大変な人が生活しておりましたから、そう簡単に5分10分で降りていくことはできないのであります。第1機が、飛行機がそのビルディングを撃った後から50分後にビルディングは崩壊していました。その多くの人が非常口を出て、非常階段を降りて下に行った方の多くの人が、実はその崩れてきた瓦礫の中で死んでしまいました。当然ながら106階にいたこの2人もそうです。ですから私たちがどのように死ぬかということは大変な意味があるわけであります。共に死を迎えました。 逃げた方も死にました。その時に私たちは何を残していくかということです。もう一つの死は9月の第2週の日曜日、9月の2日なんですが、エルサレムの繁華街にあるピザ屋さんがありました。イスラエルの子供たちもピザが 大好きです。カウンターがありました。こう並んで順番を待っておりました。その時につかつかと一人の男が入ってきて、カウンターの女性にですね見せたんです。そしたら彼のこの体の中には爆弾が仕掛けられていました。そしてこの女性は爆弾だと叫んだんです。で、ある方は身を伏せました。ところがその時19人の子供たちと婦女が一瞬のうちにその男性が持っていたダイナマイトによって吹き飛ばされてしまいました。ユダヤの家庭では金曜日の夜は特別な日です。なぜならば一日というのは聖書に従うならば夕があり朝がある。朝が第一日の初めではないのであります。創世記を見てわかります。第一日があった時に神様が光れあれ、夕があり朝があった第一日だというんですね。ですから金曜日の夜というのは実はもう土曜日の金曜日の日没は土曜日に入っております。で、土曜日には安息日、シャバットというんですが、そして重要な時です。家庭では6日間の仕事が終えられて本当に神様感謝しますという夕食会が開かれます。今日は後で下でもろうそくをつけますが、ろうそくをつけたりパンを食べたりブドウ酒と飲んだり、あるいはブドウジュースを飲んだりして神様が私たちを祝福してくださったことを記念するわけですが、と同時にそれが終わるとお父さんから神様の言葉を聞くわけであります。シーラちゃんという女の子も毎週それを楽しみにしておりました。しかしこの週、すなわち9月の7日が土曜日だと思いますが、8日ですか、8日の日はちょっと違ってました。彼女は病院の集中治療室の中に横たわってました。痛みがあるもんですからお医者さんは痛み止めを静脈から落とし、シーラちゃんはうつらうつらしてました。そして目をパッとくるとお父さんお父さん、私の前に並んでたあの家族はどうしたのとこう言ったそうです。お父さんはそれがどうなったか知ってました。お父さんは神様が面倒見ててくれるよ。そしてシーラちゃんはまた眠りの中に落ちてきました。そしてまた起きてお父さんお父さん、あの前の私たちの前に並んでた家族はどうなったのと言ったそうです。それでお父さんはなぜそんなにもその家族のことが気にかかるのとこう言ったんです。お父さん実はね、あの爆弾があった時火だるまになってるわ子供がお父さんのところに行ってお父さんお父さん助けてこう言ったそうです。その声とその後お父さんが息子よこの祈りを共にしなさいと言った祈りがあるそうです。実は今日司会者の方がその祈りをしてくれました。シャマイスラエルアドナエロヘのアドナエハだ、聞けイスラエル、私たちの神は主であり主は唯一である。この祈りをして両親2人と3人の子供たちはそのピザ屋さんで亡くなったのであります。この今の祈り、シャマイスラエルアドナエロヘンのアドナエハダ、聞けイスラエル、私たちの神は主であり主は唯一だというこの祈りは、ユダヤ人があの第二次世界大戦にホロコーストの苦しみの中でまるで家畜が屠殺場に連れて行かれるようにガス室に送られていくときに彼たちはこの祈りをして死んでいったのであります。私たちが今この肉体がどんなに苦しみに遭おうとも、私たちには唯一なる神が生きているんだ、その思いを持って彼たちは自ら与えられた死に向かって歩いていったのであります。ですから聖書にも生まれた赤ちゃんのうちに行くよりも死んだ人のところに行って家族を慰めなさいと書いてあります。死は私たちにとってとても大切なものです。どのように皆様方が死ぬかということであります。死は誰も少 少なくともイエス様もまま帰ってきますけれども、いつ起こるかわからないのであります。誰もあの9月11日に6000人が死ぬなんて思えなかっただろうし、誰もあのこの神戸の大地震がたった20秒間に揺すられたことによって6200人だか400人の方が亡くなりました。死は誰も予測できないということは、私たちはどのように死を迎えるか、神を心に抱いて迎えるのか、あるいは神なきまま滅びてしまうのか、選択はあなた方です。あなた方の心です。あなた方がどうなりたいかにかかっているのであります。今日ここに一つメズサというのを実はお持ちしたんですが、これは先ほどのユダヤ人の家族がシャマイスラエルアドナイエロヘンのアドナイエハだと言って、これは新命記の6章に書いてあるんですけども、これがイエス様もマルコの福音書の12章に書いてあります。律法学者が来ました。戒めの中で大事なものは何ですかといったときに、イエス様は聞けイスラエル、私たちの神や主であり、主は唯一である、そして神を心から思いを尽くし力を尽くして愛することだとこうおっしゃったんです。十字架上の縦の線です。縦の線は神と個人との関係です。これがまず第一で、その次が横だったんです。お前たち何時の友を愛しな、隣人を愛しなさいと言っていました。でユダヤ人の家庭に行くと、このメズサというその昔はイスラエルの国は町は門構えにされてますから、町の門の入り口や、あるいは自分の自宅に入る時の右のところにこうつけるわけですけれども、これは別にお守りでも何でもないのであります。これはただ自分がどういう神を信じているかという信仰表明です。家に入ってきました、また別に家につけなくても皆様方の勉強机の前でもいいですが、私はどんな神に奉仕しているんだろうか、どんな神に愛されているんだろうかということの一つの一証明であります。これをメズサと申しまして、ユダヤ人の家庭ではやっております、うちでもやっておりますが、これはあるメシアニック中、先ほど先生がご紹介しましたけれども、ユダヤ人でクリスチャンになった方がちょっと考え出したもので、なかなか素晴らしいものであります。残念なことに日本語ではまだ数が作れないものですから、ヘブル語と英語が書いてありますけれども、まあ、私が言ったことが書いてあるんですね。でこれはユダヤ人のその制作者を助ける意味において、今アメリカでは25ドルでこれ販売してあるんですが、日本円にし、またそれをドルに換算すると約3200円ぐらいになってしまうんですが、もし必要な方は数個ありますのでお買い求めください。中にはこれ3本の釘と両面テープが入っておりまして、どこにでもくっつけるようになっております。で3200円なんですが、これを3200円以上でお願いしたいと思うんです。実は今先ほど申しましたけれども、イスラエルが大変な経済苦難に陥っておりまして、多くのユダヤ人でクリスチャンになった方たちが大変な生活苦を強いられております。でそのために私たち、まあ、メシアニック中のアメリカからですね、物資を送っております。食べ物を送り、着るものを送り、医療品なんかも送っているわけであります。でですから3200円はこれを作った方のところに行くんですが、それ以上の3001円でも結構ですが、その1円はそのイスラエルにユダヤ人のためにですね、なんとか使いたいと思っておりますので、もし、お祈りしていただいて必要という方があればこれをお買い求めください。さあですから私たちはこの祈りにまた励まされてですね、神の言葉を、唯一の神がこの世界におられるんだということを語らないといけないと思うのであります。で今日のお話の一番の結論の御言葉がですね、こういう言葉です。新月のことをお話しするんですが、死者の中からよみがえったイエス・キリストをいつも思ってなさい。第二テモテの手紙の2章の8節、死者の中からよみがえったイエス・キリストをいつも思ってなさいです。それで先ほど紹介しましたけれども、江原さんにですね、このイエス様の復活についてちょっと歌を歌っていただきたいと思います。どうか今から新月のお話もします。これが イエス・キリストの死からの復活につながっているということを覚えて歌を聴いてください。
眠れなくなったり、人に言ったりやったりしたこと全く記憶に残っていなかったり、何か人からされるとすぐにイライラして、こう こう激怒して怒鳴り返してしまうというような状態でした。そしてお酒を飲んだり、いろいろな交友関係を遊びながら過ごしてきたわけですが、そんな中でこう目がこう痛くてですね、さくらんぼのようになって開かなくなってしまいまして、病院に連れて行ってもらうと、なんでこんなもの1週間もほっといたんですか、これはブドウ膜炎という病気であなたは失明しますよというふうに言われました。そして病院でレントゲンを取ってもらうと、肺の両脇のリンパが真っ黒に腫れていて、肺の細胞がこう固まって呼吸ができなくなる病気だというふうに言われました。そしてお薬でいいということだったんですが、だんだん目がですね、ほとんど右目は見えなくなっちゃいまして、こう椅子から立ち上がって隣に移動すると両目が真っ暗になって、電車からも降りられないというような状況になりましたので、入院してくださいというふうに言われました。入院した初めの晩に、自分がそれまで体を鍛えたり賞を取ったり有名になったり、そういうことを得ることによって自分が生きているっていう存在感を得ようとしてきたんだなっていうのを初めて体験して、自分がそれまで頑張って得ようとしてきたものが何にも意味がなくなってしまって、自分がやってきたものが何にもなくなってしまったと言って、その時悲しくて病院のベッドでボロボロ泣いていました。するとその病院のベッドの上で神様が、私はあなたが何かできて立派だからあなたを愛してるんじゃないんだよ、何にもできないあなたのそのありのままを私は愛してるんだよって語りかけてくださって、そして涙を本当に喜びに変えてくださいました。病院の中でもいろんな不思議なことがありましたが、目がですね、血が濁っておりましたので、ここに枕に枕を背中にたくさん当てて座ったまま4ヶ月くらい寝る日が続きまして、血がだんだん沈んでだいぶ見えるようになってきたんですが、あれば祈っていると、あなたは何がやりたいんだって語りかけられたので、私は歌が歌いたい、もう一回オペラがやりたいですっていうふうに言いました。そうすると、歌いなさい、あなたをそういうふうに作ったのは私で、あなたの口から出る賛美は私がさせるんだよって語っていただいて、本当に嬉しくなって寝ましたが、次の日診察の時に、今度は網膜が剥がれかかっているということだったんです。網膜剥離になると完全に失明してしまうんですが、血管の病気だったために、手術をすれば必ず3回4回手術の繰り返しになるし、視力がどんどん落ちますということで、先生がしていいのか悪いのか悩まれました。その晩恐ろしくなって、聞いていたメッセージのテープに、祈るとき2人か3人が心を合わせて祈るとき、イエス様がそこにおられるという聖書の箇所でしたので、すぐ父と母に電話して一緒に祈ってもらいました。そうすると、父が父の友人で、ご自分も肺の結核で死ぬところだったのを、イエス様に癒していただいた方がいるので来てもらうように言ってみるからねと言ってくれて、次の日その方が、病院に来て祈ってくれるということになったんですが、祈ってくださる前に、あなたが握っているこれだけは手放せないというものが何かあるのならば、イエス様は私たちを作って、あまりにも私たちを愛しているので、私たちが握っているものがあるならば、それを返さなければ、私はあなたのためには祈ることができないというふうに言われました。そして私にとってこれだけはというのは歌だったんです。そして歌を歌うっていうのは自分の存在感を感じる全てでしたし、もし歌がなくなっちゃったら私が生きているってことがわからないぐらい大事だったので、これを返せって言われたら死ねってことと同じですっていうふうに言いましたら、じゃあ死にましょうと言って、その方がご自分の命より大事だったものを神様に返したときに、神様がどんなに祝福してくださったかっていうのを証ししてくださって、そしてあなた一人を死なせはしないよと言って、お祈りの中で一緒に死んでくださるということを通して、歌を全部神様にお返ししました。一つも未練を残してはいけませんというふうに言われて、泣きながら全部それを神様に返しました。祈ってもらうと、これは手術をすることになるでしょうけど、必ず1回で終わるから大丈夫、そしてイースターの日に会いましょうねというふうに言われました。 そしてその年のイースターはもう、半月過ぎてまして、もし手術してもそんなに早く退院できるわけがないと思っていたんですが、その通り手術になりました。最も重い手術で 3,4 時間かかるし、3日4日はうつ伏せのままお食事もおトイレもするという予定で準備をしてくださっていたんですが、起きたその朝はみんなが祈ってくれて、遠足の日みたいにすごこれから何が神様してくださるのかなという平安と喜びが本当に不思議なんですけどいっぱいありまして、手術になりましたら、なんと 1.5 時間で手術が済んでしまって、3、4時間の仰向け安静で解除になって、お手洗い車椅子にで行くこともできまして、そしてそれまで 0.04 以下でほとんど見えてなかったのに、その時 1.2 まで、今は裸眼で 2.0 まで見えているんですね。本当に神様は生きておられて、私たちの本当になんでこんな目に遭わなきゃならないんだっていうようなことあるかもしれないけど、そのことを通さなければ表せない神様の祝福を表すために、先ほどもおっしゃってましたけど、最善のことだけをなさるために、私たちの思いをはるかに超えた計画を持っておられるんだなということを体験させていただきました。主は今生きておられるを賛美させていただきます。
3分で終わることはないんですけども、ね、もうああ素晴らしい。コロサイ人の手紙を読んでいただきました。はい、祭りや新月や安息日のことについて誰にも評されてはなりません。これらは次に来るもの影であって、本体はキリストにあるのです。で、今日のお話は新月についてお話をしたいと思うんです。新月がキリストの本体、何を私たちに伝えようとするのかということですね。実は私たちはいわゆる西暦のカレンダーも当然私たちは使うんですが、それ以外に聖書の歴という聖書歴、あるいはビビカルカレンダーって言うんですが、それを使って私たちユダヤメシアニック中の人たちと共に生活しております。で、それはだいたい新年の第1月が出エジプトに書いてありますけれども、イスラエルにいたイスラエル軍が出立した月を第1月としなさいって書いてあるわけですね。ですから大体春に第1月が来るんですが、それが駆け巡ってきます。 私たち1年間その中でお祭りがあり、集会があり、土曜日があり、いろいろなことを思いましたが、その神様のカレンダー、聖書歴に従ってですね、生活しているわけであります。さあ、下に皆様方が後ほど言っていただきますとですね、カリイオというものが立っております。カリイオなんていうなんか難しくなってしまいますけど、ほったても屋です。ほったても屋、柱が4本ありましてですね、後ろに昨日あの広瀬先生作ったの屋根がありまして、それだけしかないんですよ今のところは。でそれでですね、下に行って皆さんでこう上にですね、葉っぱが用意されているものですから、葉っぱを乗せていただいて、あるいはあのそのこの秋のお祭りだもんですから、神様がどんな素晴らしいものを私たちにもたらしてくれたかということで、大根も吊るしますし、リンゴも吊るしますし、ザクロも吊るしたり、いろいろなことをしながらですね、なんか極めて楽しいお祭りをするわけであります。で柱がこう例えば柱がこうなりますね、柱がなります。そうすると柱のところには必ず影というものがこうできてくるわけですね。当然ながら影があります。で今の御言葉からするならば、この今日から今学ぼうとする新月というこのものは影があって、本来は影であるんだけども、本体はキリストにあるっていうんですね。すなわち新月と影と本体は決して離れるべきものでないということを私たちに教えてるんですね。だから私にも影があります。影を伝わっていけば内山がいるということであります。そういう中で神様はその新月が何を言うのか。新月というのは満月と逆でありまして、真っ暗闇です。多分18日が新月でありました。月は天にあるのです。しかし月自体には光源がありませんから、太陽との角度において真っ暗闇なんです。ところが第一日目になりますと、うっすらとですね、本当に糸を引いたような光が出てきて、だんだんだんだんだんそれが大きくなって、15日、月の第15日には天空にまん丸い満月がなるのであります。簡単に申しますと、その新月が何を意味するのか。旧約聖書の中ではその新月はお祭りとして祝ってたことが、第一サムエル記の20章の5節18節24節になると、明日はちょうど新月祭でとダビデはヨナタンに言った。すなわち何かのですね、宴会のようなものを開いてたということが旧約聖書の中に書いてあります。あるいは詩篇の881編の3節には、我らの祭りの日の新月と満月に角笛を吹き鳴らせって書いてあります。これ角笛です。イスラエルから来ましたけども、ちょっとひびが割れてるものですから、プラスチックでやってますが、角笛です。角笛がですね、新月に吹かれたそうです。なぜ新月に角笛が吹かれるんでしょう。なぜ満月に角笛が吹かれるんでしょう。イザヤ書の66章の23節には、毎月の新月の祭りに、毎週の安息日に、すべての人が私の前に礼拝に来ると主は言われる。おお、安息日というのはですね、まあ旧約聖書を読んでいきますと、ユダヤの人たちが安息日に1週間6日間働いて、7日目は聖なる日として習慣にしなさいというふうに書かれておりまして、まあ守ってるわけです。じゃあ新月がなぜ神の前に来るのかということですね。あと聖書読んでいきますと、新月に何が起こったかを読んでいきますと、大変なことが書いてあるので、またそれを読んでください。あるいはこう、ノアの箱舟の時にですね、洪水が引いたのも新月、第1月の第1日目から乾き始めましたって書いてあります。あるいは神殿、あの幕屋に、荒野にイスラエルの人たちがいた時に天幕、会見の天幕ってあるんですが、そこに神がおられ、そして、モーセをして与えられた実戒を持って作った天幕が作られたのも、新月の1日目だとこう書いてあります。まあ、それも読んでください。で、新月はですね、新月なので何もないときは、創世記の1章の1節から3節に、はじめに神が天と地を創造した、地は形なく何もなかった、闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた、そのとき神が光あれと仰せられた、すると光ができたって書いてあります。世界の創造される前にですね、全宇宙は真っ暗だったんです。皆さんの見る星も何もない。 しかし次の瞬間何か新しいものが来ることをですね暗黒は待ってたのであります。真っ暗闇の中に新しい開始を待っていた。ご存じのようにイエス様はイスラエルの救い主は光としてこの世に来ましたというふうに私たちは新約聖書で学んでおります。第一ヨハネの福音書の1章の9節10節に、すべての人を照らす誠の光が世に来ようとした。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。彼はもう昔からいたんだけども、人々はそれ知らなかった。真っ暗な中に新月はあるんだけど誰も知らなかった。よく似てますね。しかし時が来て月にうっすらと光が輝いたように、イエス様はこの地上に来てくださいました。その時にルカの福音書の2章の31、32は、御救いはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人、ユダヤ人にないものを照らす啓示の光、御霊イスラエルには栄光、光栄だと、こう告白しました。1950年代にベドウィンの少年が、視界の近くの洞窟に行きまして、遊び半分に石を投げました。と石は洞窟をずっと通っていってガシャンと、今まで知らないような音が、本来岩に当たればその音なんですが、ガシャンと音がしましたが、これは何かおかしい。一生懸命少年が洞窟の中に入っていきました。そうしたらですね、壺がありまして、その中になんか古くらしい古文書みたいなのがあったから、それを持ってきました。それがそのうち司会文書となって、私たちに大変な祝福を与えてくれました。すなわち私たちの聖書がですね、その当時イエス・キリスト様がおられた時のその頃の聖書なんですが、それと全く同じだということを私たちに証明してくれたのです。確かに聖書は、この聖書自体はですね、本当にその完全なのの原本はありませんもんですから、写本を合わせて聖書にしてるわけですけども、その時にですね、その中にイザヤ書の53章にですね、こういう今の 私の新改訳にはこれ載ってないんですが、イザヤ書の53章の11節には、私の新改訳の聖書はですね、こんな風に言っておりますが、皆様の新改訳、共同訳かどうかちょっと私論じ上げてないんですが、53章の11節は、彼は自分の命の激しい苦しみの跡を見て満足するって書いてあるんですね。ところがこの司会文書のこの53章の11節は、彼は自分の命の激しい苦しみから光を見るって書いてあるんです。で、53章は明らかにイエス・キリスト様がどうなるのか、どうしたのか、何のために来たのか、で何をしたかということが、彼の一生が全部書いてある文章であります。ですからユダヤ教徒の人は、このイザヤ書の53章はですね、読ませません。レビの、要するにユダヤ教の教師もこのことだけはスキップしたんです。52から54になるんです。ならば53章を読めば、それは、ある時、救い主という方がこの地上に現れて、すべての救いを、ユダヤ人の救いから始めて、ユダヤ人でないものに対する救いも起こしたということが書かれている場所ですから、彼たちはそれを公開しません。不思議なことです。でもなおかつ彼たちは、救い主がもう間もなく来るというふうに期待しているのであります。実は救い主はもう来ているのであります。で、この中の光という言葉なんですが、光というのは、聖書でいう光はですね、復活という意味を持っているのであります。何にもない真っ暗闇の中にうっすらと光が出てくる。何にもない真っ暗闇の中から神様が光あれと言った時に、光があって世界が作られ始めました。ですからこの司会文書に発見された53章の11節はですね、イエス様という方が死から復活してきて、彼はそれを喜びとするということを表明しているということであります。さあ、イエス様は死につかれました。十字架につけられて、住越の祭りの準備の日、第1月の14日の日没前に墓に入れられたということが聖書に書いてあります。なぜならば、住越の祭りは第1月の14日の日没後から始まるものですから、最初たちは祭りの前にイエス・キリストを何とか殺そうと計画したのであります。そして誠にイエス・キリストは神の子羊として、イスラエルの民がエジプトから出てきたときに殺し、 自分たちが奴隷から解放された種子となる子羊になって、私たちを奴隷の状態から自由の民へと変えてくれたわけであります。さあ、イエス様は墓の中にいられました。墓の前にはそうですね、何メーターかというと2メーターぐらいの大きなね、石の蓋があるんですよ。それをゴロゴロゴロゴロって回しまして、釘をドーンと打って、もう封印をし、新約聖書を読めばその前にですね、ローマの番兵が立ってですね、墓を守ってたと言います。墓の中は真っ暗です。光がありません。光がないんです、3日間。しかし3日後に神の言葉が来ました。イザヤ書の60章の1節から3節にその光のことが書いてあります。起きよ、光を放て、あなたの光が来て、主の栄光があなたの目に輝いているから見よ。闇が地を覆い、暗黒が諸国の民を覆っている。霊的なもんですよね。しかしあなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現れる。国々はあなたの光のうちに歩み、復活の光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされた。いる。イエス様が寝てた、休んでたあの墓に、起きよ、光を放てと大きな声がなった時に、イエス様のところにご聖霊が来、彼は死から復活したわけであります。光は復活の現れでありました。そしてイエス様は朽ちない体、御霊の体となって復活したと新約聖書の第一コリント人の手紙を書いてあります。その時に初めて死は私たちを襲ってた、いつも襲ってた、襲うであろう死は飲み込まれた。もう私たちね、死は恐ろしくない。病気でしようと、衰弱でしようと、事故でしようと、死は私たちと関わりがない。私たちにはイエス様の復活の光があるからです。ですから新月にイエス様の復活のことを思うことは極めて素晴らしいのであります。先ほどもありました、新月と安息日に全ての民が私のもとに来るとおっしゃる。イエス・キリストの復活こそ素晴らしいものはない。私たちは十字架を見るけども、十字架上にかかっているイエス・キリストを見つめる必要はないのであります。これは確かに門であります。私たちが神の国に入る門でありますが、私たちは常に光を得た復活なさったイエス様を心に描きなさいと主は言われるのであります。それこそ私たちの力であり、私たちに約束された御国に入る天の御国がもう間もなく来るわけですが、その御国に入る保証にもなるわけであります。結論ですが、第一テサロニケの手紙の5章の5節に、あなた方は皆光の子供、光の昼の子供だからです。私たちは夜や暗黒のものではありません。エペソビテの手紙の5章の8節14節にも、あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。眠っている人に目を覚ませ、死者の中から起き上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされると書いてあります。私たちは復活の力を得た光の子です。闇の中の子ではないのであります。ヘブル語で光をオールと申しますけれども、オールはまたある、私はないないです。英語で言うと B 動詞というんですが、その B 動詞でもあります。すなわち私たちが本当に光の子として自分自身を認めるならば、それも信仰を持って皆様方の生活は光の子供として歩むことができるということです。あなた自身が変えるんじゃなくて、神がもうすでにあなたは光の子だ、イエス・キリストの死と復活を信じるならば、あなたは光の子供として、昼の子供として生活できるということです。ですから私たちはこの新月の祭りに実はこういうことを具体的に進めています。先ほど申しましたけれども、一日は夕方から始まりますから、新月が、まあ、要するに第1月の第1日にあるものですが、その前の日、前の月の一番最後の日没後から、断食をして祈ることを、まあ、進めています。これはしなくちゃならないわけじゃないんですが、断食をし、 自分の中にそれは1食でも2食でも3食でもいいのです。ともかく食を抜いてイエス様のことを思いましょうと。イエス様もあの時暗闇の中で3日間何も食べずに飲まずに生きてたわけであります。そして私たちはその復活を自分のものとし、そしてそれを証しにしていきましょうということで、私たちはメシア役10の方たちを励まし強めているわけであります。先ほど江原さんが歌っていただく前に第二手モテの2章の8節を読みました。死者の中からよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさい。さあ、これであと午後からですね、もう午後になってしまいましたけれども、午後に皆様方に今度は仮用の祭りの実態が何であるのか、イエス様が何を私たちに教えようとしているのか、そのことを共にお祭りの中でですね、体験していただきたいし、御言葉の中で皆様方は神の思いをですね、受けていただきたいと思います。一言お祈りします。神様、ありがとうございます。神様、あなたの全てのことを感謝します。どうか今私が語ったところにおいて、主よ、どうかあなたが人々に心を開いてくださって教えてくださいますように、新月イエスキリストの大いなる復活の力がここにおられる一人々の上にありますように、またどうか後開かれるあなたの集会にあなたご自身がご臨在してくださいますように、感謝して主イエスキリストの皆を通じてお祈りいたします。
アメン。どうもありがとうございました。午後からの今度は狩猟の祭りが本当楽しみですね。神様が定められた事柄、あるいは今日は新月の話、新月というのはすでにこの真っ暗の月が見えない状態ですが、その神様が作られた天の運行の中に神の神秘が隠されているということですね。それがお分かりいただければ幸いじゃなかったでしょうか。